はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今週も私鳩の方が番組の方を進めさせていただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。今週ゲストをお招きしておりますが、嫁のゲストをお招きしておりますので、まず自己紹介の方からよろしくお願いいたします。
はい、引き続いて、ゲストとして呼ばれております東京大学工学部都市工学科3年の漆戸祐樹と言います。よろしくお願いします。
3週連続でもう飽きた方もいらっしゃるかと思いますけれども、同じく都市工学科3年の福田亮と申します。よろしくお願いします。
はい、同じく都市工学科3年の本島真也です。はい、今回がラストということなので、はい、できる限り言いたいことは喋りたいと思います。
同じく都市工学科3年の柴田彩香です。今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、先週はですね、まちづくりを進めていく上で、広域、それから都市圏ぐらいのレベル、それから住区をどうやって作っていくかっていう、いろんな地図のスケールっていうんですかね、縮尺ごとにそれぞれこういうの考え方がありますが、こういった異なるスケールのですね、考え方をまちづくりの中でどうやって生かしていくべきかというところで、学生の嫁の方々の視点で議論をしてきました。今週もですね、引き続いてそういった議論できればと思っているんですけれども、じゃあ本島君が結構強気な発言をされてましたので、本島君 の, 視点っていうんですかね、それをまず最初にお話を聞かせいただけますでしょうか。
はい、今年はですね、1年間こう学科の演習ということで、住区の単位から広域の単位までいろんな大きさからこう都市というものを考えてきたわけですけれども、20万分の1の地図であるとか、もっと広いような広域というところで考えているときにはですね、これから人口減少が起こっていく時代ですので、コンパクトシティであるとか、そういう人々を一箇所に集めてできる限り効率的に住まわせて街を維持していこうという、そういうような考え方にどうしても陥りがちというか、そういうふうな考え方に流れがちなんですね。でもそれを一旦一箇所に一箇所をフォーカスしてみてですね、ミクロに見た時にはですね、その中にも中心から外れたところにも一軒一軒、あるいは一つ一つの集落ごとに人の暮らしであるとか歴史であるとか、そういうものが息づいているということが、こう小さな縮尺の大きな地図であると見えてくるんですね。でそのような、大きな視点から見た合理的な考え方とですね、小さく見たときにこう情緒的になって、いやでもやっぱりここには人が残ってほしいという、そういう2つの、相反する思いがですね、同居してしまって、こうその2つのこのジレンマっていうものをこれからどのようにして解決していけばいいのかっていうことが、未だに何の解決策も自分の中で出せてないんですけれども、この1年間演習を通して考えてきた中で一番強く思ったことです。
なかなか結構ね、グッとくるというか本質的な感じがしますよね。なんか街づくりするときに、ちょっと話は違うかもしれないんだけど、やっぱりなんかアンケートとかね、やるじゃないですか。でどういう街にしたいですかみたいなアンケート、じゃあ今治市民の皆さんにダーッとやって、で集計してしまうとなんか平均値で出るんだよね。なんか例えばコンパクトシティ賛成6割とか反対4割とか、じゃあ進めますとか、いやいや反対でしょとかね、なんだけど、なんかそういうようなやり方っていうのは結構やっぱり20世紀はどうしてもそういう量に対してどういうふうに対応するかっていう話だったので、ややもするとそういうざっくりとした計画の進め方がやっぱり多かったように思うんだけれども、なんかやっぱりその過程ですごいこう置き去りにされたものっていうのがすごいあるんじゃないかなと思うんですよね。でそういうものが置き去りにして、良かったか悪かったっていうのは、いろいろあると思うんだけど、やっぱり一つ一つこう丁寧に向き合って一つずつ答えていく、それの繰り返しによって どういう町づくりができるんだろうっていうことを、我々はその高度経済成長の時代から少し置き去りにしてきたようなところがあるんだけれども、もう一回その宿体の時代とか言われて、でまあだからその逆に言えばあのゆっくりとね、一人一人、まあ、人口も減っていくわけだからとは言わないんだけれども、丁寧に思いを汲み取ったような町づくりとか計画づくりも今だから逆にできるんじゃないかなという気がしていて、そういう意味ではその大きな視点でもちろん制約条件として財政がどうなるとか、あのいろんなことを考えることは大事なんだけど、小さなその現場で起こっている出来事を一つ一つにあの耳澄ませて聞いて、どう答えていけるのかっていうのを丁寧に現場レベルであの答えていくいい機会なんじゃないかなという気はちょっとしています。まあでもじゃあその具体的にね、あの都市マスタープランの中で本島君がどうそれをこう考えようとしてたんだけど、なかなか それに対してこう答えが出し切れたかどうだったかっていうところにすごいあのモヤモヤしたものが多分残っていて、ひょっとしたらそれがなんか一生かけた課題になったりするのかなと思いながらちょっと聞いていたりもしました。柴田さんとかどうですかね、こういったところについては。
そうですね、まあ、割と私はなんだろう、ミクロなレベルというかちっちゃいスケールなん、まあ、外区レベルとかのデザインっていうところに興味があるので、まあ、そういったところだけを見てしまえば、まあ、割とその街の声というかちっちゃい声を反映しやすいのかなと、まあ個人的には思っているんですが、なんかそれのデザインにもなんかデザインの前にはまあ計画があって、その計画は必要なわけなんですけど、まあデザインっていうとなんだろう、なんかそのデザイナーがセンスで作っていくみたいなイメージが割とあったりするんですけど、なんか都市のデザインっていうとなんか作家ではなく編集者っていう言葉が私のなんか割と心に残っていて、まあ、例えば今治だったらなんか今治らしいなと思って人が思ってる空間をどこかとかから読み解いていくぐらいのレベルのことからなんかそのデザイナーには求められているんじゃないかと思っていて、まあ、それがまあさっきの話にもつながると、まあ、多数決によって導き出される今治らしさみたいなものではなく、なんかもっと一人一人がどう思ってるかレベルの話を、まあ、どうやったら空間に落とし込んでいくというか、どういう中心市街地にするとか、どういう、まあ、海辺の空間とかにするとか、そういうところに落とし込んでいけるかみたいな話が、まあ、ちょっと課題ではあったりします。
なるほど。なんかあの最近っていうか、まあそうですね、5、6年ぐらい前にあの演劇をやってるその高山明さんっていう人がいて、まあ、彼と結構知り合いになって演劇の話とかよくするんですけれども、演劇の分野っていうのは、まあ、演出家っていうのはすごい力を持ってて、まあ、脚本家がいて演出家がいて、で演じる人がいるんだけど、その間にですね、演劇の場合はそのドラマトゥルクっていう役割の人がいて、最近だと屋外演劇っていうのが結構あの演劇の分野でも流行ってるんですよね。だから例えば横浜で、屋外演劇をして、街の空間性をこう演者が俳優の人がこう増幅させるっていうんですかね、そこの場所であるパフォーマンスをして、見ている人に、あ、この空間ってこんな見方もあるんだみたいなことをこう突きつけていくような、そういうやり方を結構あのするようなアートパフォーマンスっていうのがあるんですけれども、まあ、そういうものっていうのはあのひょっとしたらそのパブリックアートみたいなものにも通ずるところがあって、まあ、アート作品を街中に置いていって、その土地の改めてこう考えてもらうみたいなことにも似てるんだけど、その時にまああのドラマトゥルクっていう役割の人っていうのは、地域資源はこんな資源があってこういうものがあるから、演出家の人を案内してこう連れていくんですよね。こんな人にまず会ったらこの地域性が分かりますよ、ここの資源はこんなものですよとか、この店のこの店主の人とまず話してくださいとか、そういうレベルでこう地域の特性を理解して、 あの演出家の人に引き合わせる、そういう役割の人は必ずドラマトゥルクということでいるんですよね。だからその柴田さんの話を聞いてて、その編集する作業から読み解いていくところから、あの今街づくりをしていく上では非常に重要だという話があったんですが、そこの部分がですね、まあ、従前 の、 あの計画のやり方だとひょっとしたらちょっと弱かったところなのかなという気がしています。だから街づくりの資源っていうのは、あの別にね、あのお城みたいな分かりやすい話だけじゃなくて、そこの地域で、まあ、どんな魚がいつ取れるのかとか、まあ、いろんなものが多分あると思うんですよね。でそういうものをやっぱり、街づくりの中であれば建築家の人だったり、ランドスケープアーキテクトをやっている人だったり、あるいはその広報をやったりする人だったり、いろんなその専門家の人がいるときに、その人にこう読み解いて、こういうものをまず素材として考えたらいいんじゃないですかってことをつなぐような役割の人がですね、やっぱりこれがそのもちろん専門家としての能力としても必要なんだけど、なんか地域の中にもそういう役割の人がいると、なんかいい専門家があの地域にマッチングできるんじゃないかなという気がしていて、僕は実はそういう役割っていうのは、あのこのコミュニティ FM みたいな番組がですね、実は結構担えるんじゃないかなっていう気も勝手にちょっとしていて、でいろんなあのパーソナリティの方々があのバリバリさんにはおられて、まあ、大鳴さんだったら地域の今治の歴史の話をですねとうとうとしてくださっていたりとか、あの一日そのコミュニティ FM を聞いてると地域の魅力が分かるみたいな、そういうローカリティのローカルなメディアがですねコミュニティ FM ということであるっていうのが今治の大きな特徴じゃないかなというようなことも思ったりしています。であとはもちろんそのデザインをする側の人たちにもそういうことを読み解いて、まあ、地域と自分の専門性をつなげていく、そういう姿勢は、まあ、従来と違って結構重要度を増してきてるんじゃないかなという気はしています。この展開で漆戸君振られると結構厳しいものがあると思うんだけど、まあ、あのここはちょっと大取りということで、お願いします。
大取りで僕あの割と引きの目というか広域、まあ、都市圏とかそれ以上レベルの目で見るのがあの好きというか なのでちょっと今までしてきた話を覆して半分覆すようではまあ申し訳ないんですけど、やっぱりどうしてもあの引きの目で見ると、まあ、例えば鉄道沿線でこう分析とか してみても人口が縮小してる中でどうしてもやっぱりこれは担えないんじゃないかなとい こう 数字という、まあ、数字という言い方はあれなんですけど数字が出てきたり、やっぱりどうしても撤退しなければ全体としてもこう、まあ、やっていけないというか、まあ、そこの、まあ、撤退をどうしてどう行っていくかとか、まあ、例えば調整として何ができるかとか、まあそれ上位計画という言い方なんですけど、まあ、上からのそういう要請をどう、 こう下に落としていく中で、やっぱり市としては市の中でそういうのを受けてどう考えられるかなみたいな、なんか、まあ、それとあと、まあ、先ほど言われているように下からのニーズというか欲求もうまくこう合わさっていくのがいいんじゃないかなと思いつつ、非常に、まあ、広域的な目で見ると辛いなとは思いながら、はい、やってきました。はい、
まあ、なんかあの地域性をねいかに読み取っていくかっていう部分と全然また違うところで、こう上位のこう制約条件っていうのがねどうしてもやっぱりあると思うんですよね。現実にはやっぱりその防災のことだったり安全のことだったり、それからまあ財源の問題だったり、まあ、福田君が言ってたみたいな広域的なあの権益の調整ごとだったりで、そういうことっていうのはやっぱりその数量で計算できたり、あるいは制約条件としてデザインをする方々にこういう制約条件の中で、まあ、計画を考えてもらえないか、あるいはそれに対して建築家とかランドスケープアーキテクトとか土木の設計家の方が案を出してきたら、あのそれに対してじゃあ制約条件をこれぐらいだったらずらせるよとか、まあ、そういうその対話っていうんですかね、 そういうことができると、まあ、結構いい計画になっていくんじゃないかなという気がするんですけれども、一方でその縦割りみたいな言葉があってね、それぞれの分野でもう決められたところで仕事をしていくっていうのが一方で結構計画を進めていく上では効率的だったりもするので、だけどそのツーリズムみたいなことをね考えようとすると、しまなみを訪れた人は当然その、まあ、道路も通るだろうし橋も通るだろうし公園でのんびりもするだろうしご飯も食べるだろうし、いろんな施設をいろんな形で使っていくことを考えると、やっぱり分野横断的な連携っていうのが当然、例えば広島県と今愛媛県が連携しなくちゃいけないし、尾道市と今治市も自転車渡ってくるわけなんで連携しなくちゃいけないみたいなことが出てくるわけですよね。だからそういうことをやることでより効果のある施策っていうのが打てるってこともある。あるいは金星川のところに、住宅をうまくリノベーション再配置して、集合住宅みたいなものを作っていくっていう時に、それは単純にそのお金持ってる人が新しい住宅を買うというだけじゃなくて、健康医療福祉みたいなことを考えると、高齢者の方々の、まあ、福祉施設みたいなものと合わせてどういうふうに公共の施設なんかも合わせて考えていくのかみたいな話は、土木の専門家とか都市の専門家とか建築の専門家とか健康医療福祉の専門家の方々と中のプログラムを考えていくみたいなことも必要だと思うんですよね。だからそのいろんな、まあ、領域の方々が議論できるような、まあ、雰囲気をどういうふうに作っていくのかみたいなことも非常に重要なこれからの都市計画というか街づくりの課題じゃないかなという気がしました。というわけでですね、3週にわたって、まあ、この学生の皆さんと議論してきたわけですが、実は最後にですね、今治の都市計画のマスタープランをこの4名の方には事前にですね、まあ、ちょっとサボって予習してないという方もいるかもしれないんですが、読んでくださったりとか、あと実は僕の講義の中でですね、まあ、今治の街づくりについて考えてくださいとか、なんかそういうレポートとかも出したりしてますので、こんなことを考えると、まあ、しまなみの都市計画街づくり、今治の街づくりが良くなるんじゃないかとか、ここどうなってるんだみたいな、それぞれの視点があればですね、ちょっと順番にお話の方を聞かせいただければと思いますが、漆戸君どうですかね。
そのまあ、自分がやった演習というか、自分も川越市の都市計画マスタープランを考えた時のちょっと考え方をちょっと持ちながらお読みしたんですけど、その何だろう、今治の都市計画マスタープランの中で、その本当に コンセプトという言い方はちょっといいのかわからないんですけれども、どこ今治がどうなることを目標にしてるのかなっていうのがちょっとよく分からなかったという、なんかこうそこがもっとビジョンというか、そういうのが、まあ、上位計画の焼き直しでなくて、なんかこう見出されると、なんかすごい、まあ、らしさというか魅力がこう引き出されてきて、その、まあ、現状の資源とかも分析されている中でもっといいんじゃないかなとは思いましたが、はい、どうでしょう。
なんか元島君とかが言ってたね、やっぱりそのらしさをどうやって計画の中で具体的に考えていくかっていうような指摘じゃないかなと思います。福田君どうですか。
そうですね、まあ、先々週お話ししたように、僕たちの班で結構その川越を考えるときに割と広い視野で見ていたと。でそれで今治の計画を見てみると、そもそも今治市っていうのは、まあ、いっぱい合併してすごい広い地域になっていて、そういう意味では非常にその自分たちの考えてたことと親和性が高いのかなというふうに感じました。でその中で、まあ、そのマスタープラン読んでてちょっと、まあ、面白いなと思ったのは、その今治新都市ですね。あれは、まあ、今治インターの近くにあるということで、例えばその今治市全体を考えてみると、その大三島とか博多島とかそういったところの人が、まあ、訪れやすいようなところにあって、まあ、そこが今治市の、まあ、一つの重要な役割を担うというのは十分考えられるのかなと思います。ただその今ある中心市街地ではこういう役割を担って、新都市ではこういう役割を担うみたいな、その役割分担とかが、 もうちょっと明確になってくるといいのかなと思いました。はい、
まあ新都市結構重要でしょうね。なんか逆に言うとそこでちゃんとした役割が与えられないと非常にその人口減少時代でもあるので、あの今治全体にとって危機的な状況になるかもしれない。でも逆にまあせっかくやるんだったらうまくどうやれるのかってことを本当に考えられればあの転じていくということもあるので、まあ、ここが一つ の勝負どころじゃないかっていうあの学生さんからの指摘だったということじゃないかなと思います。本島君どうですか。
はい、まあ僕もですね、まあ、これを読んで正直最初に思った感想としてはですね、まあ特に何も頭に残らないなというか印象に残らないなっていうそういう印象もありました。まあで、まあ、その理由がなぜかなというふうに考えたんですけれども、まあ、 あの今治もですね、まあ、12でしたっけ、12市町村ぐらいでですね、平成の大合併の時に合併して非常に大きな町になって、で、まあ、今治市は、まあ、ある意味では、まあ、広域的な存在にもなってると思うんですね。 でその大きな今治市の中でのこういう方向性でいきましょうというビジョンが初めの方に書いてある。で一方で後ろの方に行くと、もともとあった町村であるとかそういうここの地域ごとにここの道路を広げましょうとか、ここはもっと良くしましょうみたいな細かいことまで書いてあるということで、まあ、あのわずか100ページ足らずの計画書の中にこう非常に大きな大枠のビジョンとその小さなところでの施策っていうものがこう並列して書いてあるのでですね、まあ、ある意味その当然広域で連携が必要なので今治市全体のマスタープランというのは必要なんですけれども、それが小さいものと同時に書いてあることでちょっとその引きの目で見るという点からも細かく見るという点からもちょっと中途半端になっているのかなというふうにも感じました。はい、
なんか学生さん結構手厳しいよね。まあでもなんか逆に言うとさ、なんかそれぞれの、まあ、市町村合併する前のエリアごとに、まあ、計画が立てられていて、それぞれごとをまあどう調整するのかっていうことが考えやすい計画にはなってるとは思うんですよね。まあ、ただそのローカルなエリア、中心市街地のエリアを具体的にもう少し密度を上げて考えていくっていうプランが、あのこの番組の中ではその金星川周辺みたいな議論もしてるんだけど、もっとこう密度高く議論できて、それがまあ広域とかと関連付けられるといいんじゃないかなという気は確かにします。柴田さんどうでしょうか。
まあ演習でなんかいろいろ何段階かやってきたわけなんですけど、その時にまあ目標像の設定っていうのが大事だっていう話をしていて、じゃあ今治のマスタープランの目標像は何かと思ってまあ見てたら、瀬戸内海と田園風景に抱かれた産業と文化の拠点都市今治らしいんですけれども、なんかそれが具体的にどう空間として落ちてるかっていうのがまあはっきりとは伝わってこなくて、まあ個別にはいろいろ施策とかやられてると思うんですけど、まあ、それが、どう空間に落ちてるかっていうのがもっとパッと一目で分かるようなマスタープランになったらいいなと思うんですが、まあ、そういうことを考えた時に、まあ、住民の方の方がまあもっと詳しい像は描けると思うし、だから一回マスタープランを見ていただいて、もっとなんだろう、いやもうここ違うだろうみたいなところもあると思うんで、そういう意見をなんか反映していったらもっといいマスタープランがさらにより良くなるんじゃないかなと思います。
はい、まあ言葉がしっかりと定義できているので、まあ、この言葉をどういうふうに空間像、具体の空間像として描いて、その空間像に対して、まあ、市民の皆さんがこうツッコミを入れるというか、いろいろ議論していく、まあ、その議論の叩き台になるようなやっぱり空間像を密度を上げてこう描いていくことができると、あのいい都市計画になるんじゃないかというのが、あの柴田さんからの提案だったのではないかなというふうに思います。というわけで、3週にわたって風景づくり夏の学校で、まあ、学生さん4名からですね、今治市の都市計画どういうふうに考えたらいいかという話を続けてきましたが、 やっぱりあの現代の学生さんらしくですね、あのやっぱりちょっと年寄りの方々とはですね、ものの見方が結構違ってるようでもあり、逆に言うと僕ら以上の世代が持ってるようなあの上からの目線、それとまあ現場からの目線をどうやってあの有機的につなげて新しい都市計画を考えようとしているのかっていうことが少し伝わってくるような感じもして、まあ、頼もしくも感じた次第であります。というわけで今週も風景づくりナスの学校の方をお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。